ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語家の皆さん、こんにちは。その他、よく旅先でですね、多くの人からひばりクラブ見てますという話を受けますので、まあ、そういう方々にもご挨拶したいと思いますが、おはようございます。今日は朝なんですけども、今日はですね、昨日もちょっと教育の話をしまして、少し固い話が続くので、面白くないという人多いと思いますが、我々にとって教育ってすごい大切なんですよね。まあ、子供がしっかりしていかないとですね、我々はもう何のために生きてるかわかりませんね。やっぱり日本人が幸福で、そして生きていくっていうのに、まあ、楽しみというか喜びっていうかですね、それがあって私たち生きてるわけで、私たちがお父さんお母さんから命を受けて、お父さんお母さんいなかったら命がないんですからね、もともと我々は。それで、それと同じことが自分たちの子供にも起こるわけですよね。ですから家庭というのが一番大切だと私は思うんですね。で、自分に子供がいないというのは全然関係ありません。これ私が何回も言ってますけど、1万人の人、ひいおじいさん、ひいおばあさんが1万人の人が子供を産んだりなんかして、1万人のひい孫とかね、そういうのを産んだとすると。そうすると、もう自分で絵描いてみるとわかるんですけど、こう、お父さんとお母さんが遺伝子が来てる二つこうやってね、それずっと、それがずっと一人になったり、一人がこう増えたりするわけじゃなくて、1万人の人間が1万人になったとしたら、それぞれの遺伝子がどのくらいになるかって言ったら、もうほとんど変わんないんですよ。だから自分の子供、僕はね、ほんとね、産みの親より育ての親ってよく言ったなと思いますね。要するにね、我々は遺伝子の影響よりか、どういう生活環境で送ったかで自分ができるんですよ。遺伝子も関係するぐらいなんですね。ですからまさに産みの親より育ての親なんですね。ということでちょっと今日は全然違う話なんですが、全然外れていっちゃったんですけど、日本がなぜ科学技術で、世界のトップっていうか非常に高いでしょ。ジャパンアズナンバーワン。日本の科学技術ってのは今でもみんなが尊敬してくれます。今ね、随分日本の科学技術が当時1980年ぐらいから比べると少し下がっております。しかし、縄文時代、それから奈良時代、江戸時代、明治、今、とこういう長い感覚で見ますとね、もういずれも日本の技術の最高なんですよ。だから、蒙古が攻めてきても日本には侵略できなかったし、あれ侵略する気で来てたんですよ、本当に。本当は海でね、船で、なんか、神風で船がひっくり返ったなんて言うけど、あれはなんでそうなったかって、上陸できなかったかなんですよ。なんで日本に上陸ができなかったかっていうと、それは蒙古兵の方が全然多かったし、完全武装してるし、すごかったんだけど、日本の武士が、ちゃんと、衆か適切って言いますけどね、少人数の、軍隊が多人数に負けるとか違うんですよ。日本は負けなかったの。で、しょうがないから上陸できなくて、海の方にいつも逃げ帰ってたわけですよ、モンゴル軍が。日本の土の上では勝てなかったんですよ。そうこうして3ヶ月くらいぐずぐずしてるうちに、台風かどうかわかんないんだけど、強い風が来たわけですね。それは来ますよ。玄界灘ってのはもともとね、玄界灘に来たんですけど、玄界灘ってのはもともと荒い海ですから、3ヶ月もいてね、無事にいるなんてことないんです。実はね、玄界灘ってのは船出をするので難しいんですよ。もう昔からね、玄界灘に船出をするったらもうよーく天候見て出なきゃいけないんですよ。天候見て今日出たらいいか明日出たらいいかって考えるような海にね、3ヶ月もいたらね、それは沈没します。それはね、全部ザビエルが来た時もそうですね。全部日本のね、科学技術が排斥したんですよ。じゃあなんでっていうのをね、僕はそうですね、それがはっきり分かったのは5年ぐらい前ですね。日本の旧石器時代の勉強をしたんですよ、僕一生懸命。それからそれ続いて日本の縄文時代の研究をずっと勉強したんです。そしたらね、まあもともと僕江戸時代の、科学技術のやり方については、まあ親父の研究もあったんで、それを引き継いでるんですが、日本がもう非常に優れてたということが分かったんですね。数学なんかでも石器考案みたいな立派な人もいますけど、江戸の市民が数学すごいレベル高かったんですよ。それから皆さんもご存知の杉田玄白の解体新書ね。これはオランダの、オランダ語を訳して、日本にしたんですね。それ以来、明治、江戸の末期から明治の初めについて、ヨーロッパの、ドイツ語とかフランス語とか英語のね、学問をね、どんどん日本語に訳したんですよ。 これは日本だけなんです、世界で。なんでか、平等思想なんです。日本人というのは本当にね、差別感がないんですね。金持ちと、この頃、変なそういう差別感を持った変な国会議員もいますけど、日本は本来は差別感がないんです。その大名行列でね、下へ下へって言ったのは嘘だったっていうのは最近明らかになってますが、もちろん全部嘘じゃないんですよ。地方の方で下へ下へっていう風習はあったんですけど、大名行列と江戸の絵がありますよ、当時の浮世絵が。全部、町民はね、大名行列にお尻向けてますよ。だから、まあ日本人はその時ね、大名行列に、土下座してる人もいるんですね。その土下座してる人の言ってることがまた江戸時代の話としてあるんですけどね。どうせね、あの殿様はね、この前まで俺の隣のガキだったんだと。だからたまたま運が良かったり力が強かったりして今侍になってるけども、まあ俺たちと同じだよって言ってるんですよ。今でも日本人そうですよね。何社長とかね、何とか言ったって。だからその例えば小泉進次郎さんなんかもね、そういうのがあったんですね。なんか小泉進次郎とか言って、首相の息子だって威張ってるけど、あれはバカだって言ってたわけですよ。だけどこの頃、新しい内閣が入ったらね、防衛大臣だったらもう覚醒しちゃってですね、偉くまともなこと言ってんで、みんな、あの人あんなに偉かったのとか言うようになった。これ日本人なんですね。日本人とは大臣の息子だとか、殿様の息子だから偉いなんて考えてないんですよ。ただ、偉い風をして、ちゃんと偶してるっていう、まあ、偉いところがある。で、今日の話は、昨日ね、ヨーロッパにおける教育の原理原則との三角形の図で示しました。これは僕の恩師の益子昇先生が私にくださった図なんですね。で、これはヨーロッパは非常にエデュケーションとか、知の伝達とか、技とか、そういうものに対する見識が深かったっていうことと、それからヨーロッパ人は力があればいいから、教育に心はいらない。という二つの思想が入ってるってお話しましたけども、今日は私が大学いるときね、大学の役割は何かっていうことを一生懸命言いました。その時大学の管理職をやってました。最初学長補佐っていう職事でしたね。その後、学長代理ということもありましたんですけど、その頃を通じて僕は大学に何を言ってたかっていうと、知というのは大学が社会で担当している知識ですね。知恵ですね。もう知恵と言った方がいいかもしれない。学問ですね。これは三つ役割があると。大学は一つだけじゃないと。知の伝達。学生に知を伝達していく。これは我々大人が子供に知を伝達していく。これはもう一番大切ですね。それから知の創造というか、研究ですね。やっぱ知というのはすぐ古くなりますから。常に絶えまず研究していかなきゃいけないんで、大学の役割としては、知の創造がありますね。新しい知恵を。だって、僕らだってもう生きてる間にいろいろ経験してるじゃないですか。携帯電話がほとんどボロかったのに、街のね、電話に、こう、緑色の電話に走ったんだけど、今は、ポケットに携帯電話がなければ行動できないくらいになっちゃった。知が発達、想像されていくんですよね。これから AI も始まると。寿命も昔は、今から100年前、日本人の平均寿命は43歳でした。男女共にですね。それが今80代になってる。これも知の創造ですよね。本当はもっと幸福の人が増えなきゃいけないんですけど、それはちょっとダメなんですけどね。だから税金なんかもね、1970年には徴収金、国が国民から日本人から徴収するのは 30% ぐらいあった。今 50%。これは知が衰えてるからで。国家っていうのは国民のためにありますからね。徴収金は減っていったら国会議員は知があるってことです。知恵があるってこと。徴収金が増えていけば国会議員アホだってことなんですね。これが知なんです。それから知の発信ですね。国民に対して、まあ世界って言わないで国民と言いたいです。国民に対して知を発信して。これで日本はすごく強かったわけですね。有色人種でただ一つだけ植民地にならなかった国。これが日本ですから。これがやっぱり知の伝達、知の発信、知の創造という三つがですね、大学が社会にすることだと。大学は結構社会から優遇されております。もちろん税法的にも優遇されてるし、補助金も優遇されてるし、国立大学なんかになりますと、丸が替えですからね。ですから、やっぱり社会に対して恩返しをする必要が絶対にあります。その恩返し、大学の恩返しは、一つは、次世代に知を教えること。知がすぐ古くなるので、それをいつも更新していくこと。それから、 社会に対して直接的に土を発信していくこと。これはね、その最後のところがですね、実は日本が科学技術において世界トップ、もしくはトップに近い状態にあるというのはなぜかと言いますとね、これがやっぱり幕末とか常に日本人はですね、全員で技術とか知恵を持とうという考えがあるんですね。ですから縄文時代の前の旧石器時代の石器の作り方を見ても、日本は石器の作り方において知を発信してたということがよくわかります。それは石切り場の状態、もしくは石を工作する場所、それから石を工作する状態、これ全部ね、知恵が共有されているのがわかりますね。それから縄文時代になって木造建築が出てきますね。そうすると木造建築の、日本の木造建築の基礎は縄文時代にできています。これも、棟梁が一応いろいろ知恵を持ってるんですけど、棟梁、大工の棟梁ですね。それが知恵をですね、みんなに与えたり、一緒に考えたりしてるんですね。これはもうずっと、日本の伝統です。鉄砲が種ヶ島に、あれは1453年だったかな、1543年だったか忘れたんですけど、5と4と3が組み合わさってるんですけど、伝わってからですね、その種ヶ島ってその当時鉄砲のこと言ってたんですけど、種ヶ島を改良したのは学者でも何でもないんです。学者でも大名でもないんです。職人なんですよ。こんな素晴らしい国ってないんですよ。だから人間っていうのはやっぱり人間がなぜライオンを檻に入れて動物園でライオンを見てるかっていうと、人間の方が知恵があるからなんですよ。知恵が力であり人間なんですね。悪い方に使っちゃいけませんよ。人を騙すとか、そんな方に使っちゃいけないんですが、知恵を正しく使えば、知恵こそが人間の価値なんですよ。それを共有するっていうんだから。これがまさに平等なんですよ。だから日本は平等だったんです。ここに書きました。日本は科学を国民すべてで共有した。これが日本の発展の原因なんですよ。だから今では学術会議なんて日本にありますけど、全然知の発信をしてません。知の発信するかと思ったら、温暖化を防げなんてね、全然知恵と関係ない。政治の課題を言ってますよ。これはね、昨日お話したみたいに、ヨーロッパの教育体系が、教育の一番大切なこと、人間が一番大切なことはね、正直な心、誠実な行動、人を尊敬する心、能力とかそういうんで人を差別しない心、これが人間というもんなんですよね。僕はそう思います。何ね、算数の計算したりね、立ち木算ができたり、そんなのが人間じゃないんですよ。だから僕は小学校から学校教育の3分の1は、やっぱり道徳教育っていうか人間教育ですね。人間とはどうあるべきか。男女はどうあるべきか。男女もそうなんですよ。今のジェンダーなんてもう見てられないですよ。男と女は同じだ。いや、それはね、権利が同じなんです。体は違うんです。よくそういうこと言う人いるんでね、男と女同じなんだって言うから、そういう人に僕は言うんです。だったらあなた子供産んだらどうだと。産めないじゃないかと。欠陥人間じゃないかと。子供が産めなかったらね、人間ってのは我々の代で終わりだよと。自動車いくら素晴らしいの作ったって全然ダメだ。新幹線なんか作ったって、子供を産める人が一人もいなかったら、新幹線全部いらないじゃないかと。だから男と女が違うことが価値なんだからね。価値なんです。それ自身が価値なんですよ。価値をなくした方がいいって言ってるわけですからね。おじいちゃん、お父さん、僕というのがいるからいいんであって。家庭があるから成立してんであって。おじいさんはどんどん主役者になって死んでしまうじゃないですか。その代わりに僕がいるんですよ。お父さんが頑張り。で、僕がいるんですよ。それが人間ちゅうもんですから。家庭、子供を産む女性。これすごい大切なんですよ。もう、欠かすことができない人間の構成要素。それと同じように、やっぱり人間は知恵ですから。ライオンがなぜ動物園の檻に閉じ込められてて、人間はなぜライオンを外から楽しそうに見てるか。これは知恵なんです。僕の言葉の一つに、知恵は力なり、知は力なりっていう僕講演をですね、もう毎月一回、12年間やってるんですけど、知は力なんだと。我々は知を大切にしなきゃいけない。だから知をね、突き崩すような嘘とか、そういうのダメなんですよ。なんかね、6000万円横領して太陽光発電なんか作って何になるのかってことなんですね。まあ、ということで今日は、幸福の元の元と書きました。日本人の幸福の元の元は、たとえ大学といえども、知を伝達し、子供たちに伝達し、知を創造していく、そして知を社会に発信していく。 これはもう平等概念がなければできません。ですから昨日ご説明した教育の三角形は間違っております。しかし、ヨーロッパ人が教育の根本というのを三角形で表した知恵の使い方は僕正しいと思う。だけどその知恵の使い方の中に人間で最も大切なことを教育しなきゃいけないということが欠けているという問題点がありまして、これは世界で日本人しか指摘できません。そういう概念を持っているのは日本人だけですからね。そして日本人は今まで4万年の日本人の歴史のうち、その科学技術の平等性、これが日本人を幸福にし、奴隷にせず、豊かな有色人種でありながら、先進国と同じぐらいの社会発展をしているという根本にあります。それで日本人が幸福で家庭生活を営み、それでずっとやってきているということも、この際、ジェンダーの人とか左翼の人はよく考えてください。ね。知恵が足りません。僕はそう思います。